皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史です。クラシック音楽は敷居が高いと思っていませんか？ただ音楽を聴くだけではなく、時代背景や音楽史を学ぶことで奥深さや面白さに気づくことができるかもしれません。心癒される音楽との出会いで世界を広げ、あなたの人生に彩りを添えてみませんか？講師は藤沢市生涯学習人材バンク登録講師、岸田恵子さんです。今週は第5回バロック音楽作曲家と楽器のコラボレーションをお送りします。
皆様こんにちは、ピアニストの菱田恵子です。令和4年度藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構全8回、今日は5回目です。よろしくお願いします。ピアニストをしていて痛感することがあります。それはピアノがない場所では演奏できないということです。当たり前のようですが大変不自由です。バイオリンやフルートなど多くの楽器は持ち運びができます。その点でとても羨ましいです。さて、今回は第5回バロック音楽、副題は作曲家と楽器のコラボレーションです。やっとビバルディ、ヘンデル、バッハが登場します。今まで4回長かったですね。音楽の歴史もそれだけ長いということです。楽器は今の形に近いところまで進化しました。オルガン、いわゆるパイプオルガンはすでにほぼ完成形になっていました。バイオリンは突然完成形で作られました。ピアノの原型となるチェンバロとクラビコードが使われ始めました。器楽曲が歌の伴奏から独立して発展し始めました。時は進み17世紀、科学はますます発達し、人間の生活が大きく変化しました。この頃には有名な科学者が大勢出ました。例えば、それでも地球は回っているといったガリレオ・ガリレイ、イタリア人です。彼は地動説を唱え、宗教裁判にかけられました。また、我思うゆえに我ありと言ったのはデカルト、フランス人です。他にも、万有引力を発見したイギリス人のニュートンや、惑星が楕円軌道で周回していることを発見したドイツ人のケプラーもいました。教会の力が弱まり、大国が衰退し、各地の王侯貴族がギルドも含めて権力争いを始めました。社会は混沌としてきます。そんな中で、1600年前後にイタリアからバロック文化様式が始まり、ヨーロッパ全土に広がりました。バロック文化様式は、基本的には王侯貴族の権力誇示の表れです。近世と調和を求めたルネサンス時代とは逆に、劇的で派手な文化でした。権力誇示に建築や芸術が利用されました。誇張された動き、装飾の多様、劇的効果、壮大さなどがバロック文化の特徴といえます。豪華絢爛なベルサイユ宮殿はまさにその代表的な例でしょう。まず、クープラン作曲の室内楽組曲初行をお聴きください。 バロック音楽らしく、たくさんの音符に装飾記号がついていたのがお分かりいただけたでしょうか。これらを取って演奏してみましょう。装飾音などなくても音楽としては成立しているのですが、あるとなんだかお姫様がゴージャスに着飾ったようですね。ビバルディ作曲バイオリン協奏曲春の第一楽章も聞いてみましょう。これはロンド形式の構成です。主題部の後に装飾音が頻出しています。さて、装飾音を取り払ってみましょう。なんだかちょっと物足りなくないですか？この四季など今の私たちが聞くとそれほど派手とは思いませんが、300年前の人々にとってはかなり華やかな曲だったのだろうと思います。さて、ここから先楽器の話を混ぜていきます。第2回にもある程度楽器をご紹介しましたが、今回は作曲家との関係性の観点でご説明したいと思います。その頃の音楽文化の中心はイタリアでした。前回紹介したモンテベルディが創始したオペラが発展を始めたのもバロック期です。声楽には伴奏がつきものです。これまでも管楽器や弦楽器が伴奏していましたが、オペラは大規模です。徐々に伴奏する管弦楽も大規模になっていきました。つまりオペラの発展を追いかけるように楽器が発展し始めたのです。そして各地で楽器中心の音楽も作られていきました。まず鍵盤のある楽器です。ピアノと言いたいところですが、まだ出来たてなので次回に回しますね。代わりにその前身のチェンバロとクラビコードをご紹介しましょう。14世紀頃に作られて以来、ルネサンス音楽やバロック音楽で広く使われました。チェンバロというのはドイツ語で、英語ではハープシコード、フランス語ではクラブサンと言います。フランスとドイツで当時大流行しました。クープランはチェンバロを軸としてフランスで大活躍をしました。ルネサンス時代から鍵盤楽器といえばチェンバロだったのですが、バロック時代には通奏低音も担当するようになりました。鍵盤を押すと爪が上がり、弦を弾き音を出します。発弦楽器ですね。鍵盤を強く押しても強弱はほぼ変わりません。クラビコードは似て非なる楽器です。 特にドイツ語圏の国々やスカンジナビア半島、イベリア半島で人気でした。演奏用、練習用の両方で使われ、家庭に浸透したそうです。弦を打錐というのでしょうか、強く突き上げ、その反動で振動させて音を出します。弦名打楽器ですね。ビブラートもかけられます。突き上げ方で強弱がつきますが、音量は小さくホール演奏には向きません。オルガンが鍵盤楽器になったのはルネサンス時代でした。紀元前、北アフリカの水圧オルガンが起源です。楽器ではなく機械の動作確認装置でした。大音量でパイプを選べば自由に音程を取れたので、古代ローマで楽器として使われ始めました。その後、古代エジプトでフイゴという現在の送風機構ができました。そして8世紀後半に西ヨーロッパの教会に広まりました。パイプの弁を開閉させて音を出す仕組みで、グレゴリオ聖歌を単旋律で演奏していたと思われます。複旋律音楽が出現すると、複数の音を同時に出せるように指で押す鍵盤を使った送風機構ができました。バッハは素晴らしいオルガン曲を多数残しました。ヴィヴァルディはオペラの盛んなイタリアで主に弦楽作品を作りました。それまで弦楽器といえばギターやマンドリンのようなものだったのですが、バイオリンは1550年、突然ほぼ現在の形で作られたそうです。制作者はアマティとベルトロッティと言われています。アマティが1565年に制作したバイオリンは現存しているとのこと。それ以来バイオリンは様々な職人さんが作ってきました。そしてついに17世紀から18世紀にかけて、アントニオ製のバイオリンが作られました。有名なストラディバリウスです。ストラディバリ一家のアントニオとその子供2人が職人さんでした。バイオリンだけでなく、ギター、マンドリンなど様々な弦楽器を作りました。現存するのは約600丁で、1丁10億円以上するものもあるんだとか。そんな高級品を財団が有名な演奏家に貸与することもあります。次にご紹介すべきはバロック後期の3人です。生まれ順にテレマン、ヘンデル、そしてタッチの差でバッハです。まずテレマンです。トランペット協奏曲をお聴きいただきましょう。テレマンはドイツで有名でした。楽器なら何でも恋の凄腕だったとか。バロック音楽の百科事典と呼ばれたターフェルムジークが有名です。ターフェルとはテーブル、つまり食卓。ムジークとはミュージック、つまり音楽。宮廷の宴席で演奏された人気の曲集です。すでにイギリスに渡っていたヘンデルも注文したそうで、現在のテレマン人気ナンバーワンとも言われています。次はテレマンと大学時代に友達だったヘンデルです。ヘンデルはテレマンより一足先にドイツで有名になり、 そしてイギリスでもスター作曲家となりました。何でも仕えていたハノーバー選定校がイギリス王室の後継者になるため、その世話役としてイギリスに渡ったそうです。後にイギリスに帰化しました。彼はオペラや宗教的な題材のオラトリオの分野で大成功を収めました。バッハと違い、その時々に流行していた音楽を作ったことがヘンデルの名声を高める一因になりました。一曲を選ぶのであれば、やはり今お聴きいただいているオラトリオメサイアからハレルヤコーラスでしょう。メサイアはベートーベンで言えば大工のような存在で、日本でも毎年年末などに演奏されます。残るはバッハです。ドイツの宮廷楽長や教会のオルガニストを務めていました。多忙の合間を縫って、当時流行らなくなっていた伏線律音楽をお題に大意法という作曲技術を研究していました。バッハは死後数十年間忘れ去られていましたが、第7回に登場するメンデルスゾーンがバッハの曲を取り上げて再び脚光を浴び、現在の名声に至っています。トッカータとフーガ二短調、とても有名ですね。ただし本当にバッハの曲かどうかという議論が続いています。バッハは名曲をたくさん残しましたが、他方で先人の名曲を自分の曲集に組み入れている例がいくつも見つかっています。バッハは作曲家でしたが、編集者としても名曲を世に残そうとしたのでしょう。では正真正銘バッハの曲をお聴きください。管弦楽組曲第3番二長調第2曲アリア、通称 G 線上のアリアです。さて最後に大意法の実践です。この旋律をフーガにしてみましょう。 カエルの歌のように、臨床では同じ旋律を時間差で重ねます。フーガは高度な臨床で、ドなどの主音から始まる旋律はソなどの俗音から、俗音から始まる旋律は主音から始まるように上や下に重ねます。この旋律は俗音から始まるので、二声目は主音から始まるように上に重ねます。三声目を一声目の一オクターブ下に重ねます。四声目を二声目の一オクターブ下に重ねます。調和したフーガはそれだけで立派な曲になります。調和させるためにこれまでの経験をもとに見出したルール、つまり対位法が必要になるのです。旋律を重ね始めてからの経験をパレストリーナやモンテベルディが整理し、そしてバッハでまとめきった対位法を後進の作曲家たちは勉強することになるのです。クラシック音楽の楽器がほぼ出揃い、声楽の伴奏から独立して器楽合奏曲ができました。特にチェンバロ、オルガン、バイオリンが活躍しました。そしてピアノも誕生しました。いよいよ名曲が増えてきたので選曲が大変です。ここでご紹介した曲は一つの例としてご理解いただければ幸いです。どうぞお好きな曲を聴いてゆったりとした時間をお過ごしください。最後にちょっとご案内です。どこかで稽古ニュースを見かけたらぜひお持ち帰りください。またインターネットで稽古の音楽室を見かけたら、建築途上のウェブサイトでお恥ずかしいのですがご覧いただければと思います。それでは時間となりました。次回は古典派音楽のお話をさせていただきます。またお会いしましょう。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構、ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回バロック音楽、作曲家と楽器のコラボレーションをお送りしました。次回は第6回古典派音楽とピアノの発達、革命、そして音楽は民衆の手をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、クラシック音楽機構ピアニストと巡る 起源から現代までの音楽史をより深く学ぶために直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリング、レクチャーコンサート、ピアノでさらうクラシック音楽の歴史を行います。先生の直接指導により放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年1月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は F プレイスホール。定員は100人。応募締め切りは12月8日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能がございます。学ぶ機能ではレディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号0466-25-8890、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。